今日は懲らしめという言葉で表されているものはどうなのかという点について調べていきたいと思うんです。ヘブル書の12章こう書いてあります。ヘブルの12章の5節から読んでみますと、そしてあなた方に向かって子供に対するように語られたこの勧めを忘れています。我が子よ、主の懲らしめを軽んじてはならない。主に責められて弱り果ててはならない。主はその愛する者を懲らしめ、受け入れるすべての子に無知を加えられるからである。訓練と思って耐え忍びなさい。神はあなた方を子として扱っておられるのです。父が懲らしめることをしない子がいるでしょうか。もしあなた方が誰でも受ける懲らしめを受けていないとすれば、私生児であって本当の子ではないのです。さらにまた、私たちには肉の父がいて私たちを懲らしめたのですが、しかも私たちは彼らを敬ったのであれば、なおさらのこと、私たちは全ての霊の父に服従して生きるべきではないでしょうか。なぜなら、肉の父親は短い期間自分が良いと思うままに私たちを懲らしめるのですが、霊の父は私たちの益のため、ご自分をご自身の清さに預からせようとして懲らしめるのです。全ての懲らしめはその時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、後になるとこれによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせます。ですから、弱った手と衰えた膝とをまっすぐにしなさい。私たちをご自分の清さに預からせようとして懲らしめる。本当の子供は懲らしめを受ける。全ての懲らしめはやがて義の実を結ぶ。だから神様は生まれ変わりをしているものを、神の家族の神の子供となっているものに懲らしめを与えて清いものにしようとしている。肉体の上での痛み、苦しみというようなものを通して神様は私たちを成長させようとしているという解釈をしてしまいます。懲らしめと訳されているものを原本のギリシャ語から調べていきますと、これはパイデイヤというようなギリシャ語が使われている。名詞の方です。名詞は全部で新約聖書に6回現れています。それは皆さんにもすでに手元に渡したリストで分かると思う。一番最初がエペソの6章の4節で、父たちよ、あなた方も子供を怒らせてはいけません。かえって主の教育と訓練によって育てなさいという時のこの教育という言葉がパイデイヤというギリシャ語になっている。テモテ第2の手紙の3章の16節です。16節では、聖書は全て神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練とのために有益です。この義の訓練と訳されているところ、これがパイデイヤというギリシャ語になっています。今読んだヘブルの12章では、この名詞だけを取り上げているんですけれども、5節でもって、我が子よ、主の懲らしめを軽んじてはならない。懲らしめと訳されている。12章の7節に行きますと、6節はこれは動詞ですから、12章の7節に行くと、訓練と思って耐え忍べ。12章の8節では、もしあなたが誰でも受ける懲らしめを受けていないとしたら、それから12章の11節まで行きますと、すべての懲らしめはその時は喜ばしいものではない、かえって悲しいと思われるというふうにですね、全部で6回パイデイヤという言葉が使われている。動詞の方に行ってみましょう。動詞ではパイデュアという言葉が使われる。これはパイデイヤの動きになります。パイデュア、これは全部で13回新約聖書に使われています。一番最初はですね、これはルカ伝の23章の16節で、一番最初にパイデュアという言葉、懲らしめを受ける、懲らしめを与えるという言葉が使われている。 イエス様に対して何も主題に当たる罪を犯していない。だから私は懲らしめた上で釈放します。そして同じ23章の22節では、群衆が十字架につけろと言ったのに対してピラトは3度目に彼らにこう言った。あの人がどんな悪いことをしたというのか。あの人には死に当たる罪は何も見つかりません。だから私は懲らしめた上で釈放しますという言葉が使われている。でこの懲らしめが実はこれでじゃあ無知で打ったのか、そうではありません。その前に意味があるけれども、ここで懲らしめるという動詞パイディアという言葉が二度使われている。その次は使徒行伝の7章で、使徒行伝の7章の22節でもって懲らしめると訳されている言葉パイデュアという言葉が使われているんですけども、これをもし皆さんにリストをしないでどこに使われているかといったら、ちょっとしたらわからないかもしれない。使徒行伝7章の22節はモーセはエジプト人のあらゆる学問を教え込まれ、言葉にも技にも力がありましたと訳されている。ここに動詞パイデュアという言葉が使われています。教え込まれるというのはパイデュアという言葉から訳された日本語になっている。使徒行伝の22章に行きますと、ポーロが群衆の前でもって3節でもってこういう説明をした。ここにもパイデュアという言葉が使われているんです。私はキリキアのタルソで生まれたユダヤ人ですが、この町で育てられ、ガマリエルのもとで私たちの先祖の律法について厳格な教育を受け、今日の皆さんと同じように神に対して熱心なものでした。教育を受けると訳されているのはパイデュアという言葉です。コリント第1の手紙の11章の32節でもって、しかし私たちが裁かれるのは主によって懲らしめられるのであって、それは私たちがこの世と共に罪に定められることのないためです。コリント第2の6章の9節では、人に知られないようでもよく知られ、死にそうでも身を生きており、罰せられているようであっても殺される。この罰せられるという脚色を見ていただけると、懲戒されていると訳されている。これはパイデュアという言葉です。テモテ第1の1章の20節では、そのうちにヒメナオとアレキザンデルがいます。私は彼らをサタンに引き渡しました。それは神を汚してはならないことを彼らに学ばせるためです。テモテ第2の2章の25節では、もう皆さんリストを見れば分かると思うんですが、反対する 人たちを柔和な心で訓戒しなさい。もしかすると彼らは、神は彼らに悔い改めの心を与えて真理を悟らせてくださるでしょう。訓戒しろというのが改良です。その次、テモテ第2の、いや失礼します、テトスの2章の13節では、祝福された望み、すなわち大いなる神である私たちの救い主であるキリストイエスの栄光ある現れを待ち望むようにと教え諭したからです。教え諭すと訳されているのがパイデュアです。あとはヘブル書になる12章全部動詞です。12章の6節、主はその愛する者を懲らしめ、それから7節で訓練、これは先ほど言ったパイデュアです。神はあなた方を子として扱っておられるんです。主は懲らしめることをしない子がいるでしょうか。それから10節、なぜなら肉の父親は短い期間自分が良いと思うままに私たちを懲らしめるのですが、霊の父は私たちのために私たちをご自分の清さに預かせようとして懲らしめる。 最後に黙示録の3章を言っていただきましょう。3章の19節、ラオデキアの教会に対してこういうことをイエス様が言ったという。私は愛する者を叱ったり懲らしめたりする、だから熱心になって悔い改めなさい。片っぽでは教育する、学ばせる、教える、訓練と訳されているのに、片側では懲らしめ、懲らしめるというふうな言葉にも訳されています。ここでですね、今皆さんにお願いしたいのは、この名詞の方、パイデイアという方、それからパイデュアという方、皆さんのテストにしたものをよく見ていただきたいと思う。大切なことが見つかります。実は私にしてみれば身の毛のようだというようなものがここに書かれている。懲らしめと日本語に訳されているところと別の日本語に訳されているところがあるというのに気がつかれると思うんです。どこにどの言葉が使われているのかというも、誰から来たものに対して誰がパイデイアをあなたに与えるのか、誰がパイデュアをあなたにするのかということに関して、日本語でどのような言葉に訳されているのかよく見ていただきたいと思うんです。エペソの6章の4節とは誰がするのか、父たちを、お父さんが子供を教育と訳されている。テモテ第2の3章の16節では聖書は全て神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練とのために有益です。だから聖書が教えてるから、そうではない、神の人が書いたものは訓練として役立つと言ってる。でこのヘブルの12章の5節では、なんと誰がどうしてるか、主はなんて訳されてるか、でヘブルの12章の7節ではなんて訳されてるか、思って耐え忍びなさい、神はあなた方を子として扱っておられるんです。神様じゃないかというけれども、子として預かっている、これが訓練と訳されています。もう一つ、まだあと2つあります。12章の8節では、もしあなた方が誰でも受ける懲らしめを受けていないとすれば、非聖児であって本当の子ではないのです。誰がこの懲らしめを与えるのか、神様でしょ。12章の11節では、すべての懲らしめはその時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるのですが、後になるとこれらに、これによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせます。霊の父が与えるものだということになる。何と訳されているか、よく皆さん見てくださいよ。主が、神が、霊の父が人間は、人間が与えたとき何て訳されるか、訓練です。じゃあ動詞の方はどうなのか、最初のルカ伝の2つは飛ばしておきましょう。あれは非常に問題が多い。その後使徒行伝の7章から言ってみましょう。 使徒行伝7章、誰がもうでに欲しいを与えてるのか、エジプト人がもうでにでしょ。対話という言葉がここで何と訳されているか、教える、教え込むと訳されています。じゃあ使徒行伝の22章ではポールはガマリエルが対話をしたという時にはなんと訳されるのか、教育を受けると訳されている。コリント第1の11章の先ほど31だったですね、32ですか、32節では誰が対話を与えるのか、主が何と訳されているか、教育と訳されているか、教え込むと訳されているか、懲らしめを与えると訳されている。じゃあコリント第2の6章の9節ではどうなのか、コリント第2の6章の9節では誰が訳すのか、神でしょ。罰するという訳になる。じゃあ手元第1の1章の20節ではどう訳されているのか、懲らしめると訳されているかどうかを見ていただきましょう。同じパイデュアです。その中にはヒメナオとアレキザンドルがいます。私はパウロはその人たちに懲らしめを与えたと書いてある。学ばせる、皆さんの聖書にそうなってますでしょ。つまりポーロが学ばせる。テモテ第2の2章の25節では反対する人たちを誰がどうするのか、対立はするのか、手も手がすることになる。その時には訓戒しなさいと教えている。じゃあテトスの2章ではどういうふうな役になっているか、テトスの2章の13節はその前から訳さなきゃいけない。というのは11節から読むと、すべての人を救う神の恵みが現れ、私たちに不敬虔なこの世の欲等を捨てて、この時代にあって慎み深く正しく敬虔に生活をし、祝福された望み、すなわち大いなる神であり、私たちの救い主であるキリストイエスの栄光の現れを待ち望むように教え諭した。教会員にテトスによって教え諭すと訳されている。懲らしめではありません。でヘブルの12章の6節ではパイデュアという言葉が使われているんですけど、何と訳されているか、主はもう答えわかると思う、その愛する者を懲らしめる。で12章の7節でのパイデュアは何と訳されているか、父がこれは神様が 懲らしめることをしない子がいるでしょう。十節、肉の父親は短い期間自分が良いと思うままに私たちを懲らしめる。霊の父は私たちの益のために私たちをご自身の清さに預からせようとして懲らしめる。黙示録の3章の19節の私は、これイエスは愛する者を叱ったり懲らしめたりすると訳されている。片側では学ばせる、教える、訓練すると訳されているのに、片側では懲らしめると訳される。その大部分が神様に対して、イエス様に対して使われている言葉だ。何言ってんのか。私の方ではこう推察をせざるを得ないんです。この新約聖書を原本からギリシャ語から日本語に訳した人たちは、多分ギリシャ語の頃は学者だろうと思うんですけど、その人たちはギリシャ語の原本を読んだ時点ですでに一つの概念を持っていると見ざるを得ない先入観がありました。でこのように今リストに皆さんに差し上げたものから推測できるのは、日本語から訳すときにはもうすでにその訳す人たちは一つの先入観を持ってた、偏見を持ってました。人が間違った考えを持って間違った方向に進んで、あるいは間違った正しくない行動をとっているのを正しい方向に向けるというその方法、人が、親が、先生がその人を正しい方向に向けるやり方に対しては、パイデイやパイディは共に訓練をする、教育をする、学ばせる、教えるという日本語に訳している。日本語に訳されている言葉から受ける印象というものは、言葉でもって口から出るものでもって間違ったものを正しい方向に進ませるに説明をする、理解をさせる、納得をさせるという意味に取れる。ところが神様がクリスチャンに向かって間違った方向に進んだクリスチャンを正しい方向に戻すやり方というものには、懲らしめる。クリスチャンの肉体の上に苦しみを持ってきて、痛みを持ってきて、正しい方向に進ませようとするという概念でもって、パイデイやパイディワという言葉を日本語に訳したと見なければいけない印象を受けてしまうんです。私は一人の偏見かもしれないけど、私にはそういうふうにしか受け取れない。そうしてくるとですね、こういう質問が出てきます。ヘブルの12章の5節は、主が懲らしみを与えるというのは、これは旧約聖書の引用ではないか。旧約聖書はギリシャ語で書かれているヘブル語です。だからギリシャ語の原本ではどうだこうだって言ったって、ヘブル語の方ではそう訳されているとしたら、ギリシャ語であったって引用しているんだから、その通りに訳さざるを得ないんじゃないかという反論が出てくるかもしれません。だからこの時点から今度はヘブルの12章の5節、主が懲らしめを与えると、これヘブルの12章の5節ですよ、言っているところはどこから引用されていて、それがどういう言葉が使われているのかという点に入ってみたいと思います。これは旧約聖書の箴言の3章の11節と12節との引用です。こう書いてある。箴言の3章の11節は、我が子よ、主の懲らしみをないがしろにするな、その叱責をいとうな、父が可愛がる子を叱るように主は愛する者を叱る。だから掘り見ろ、主の懲らしみをないがしろにするなと11節で訳してるじゃないか。だからヘブルの11章の5節でも、主の懲らしみを体 軽んじるなという訳になるのは当たり前じゃないかと言われるかもしれないです。だからですね、今度は信玄の三章の十節
でもこういうふうに、こういうふうに
信玄そのものでもって懲らしめという言葉が使われているところ、日本語で懲らしめと訳されているところにどういうところが使われているのかリストにしてみたいと思います。信玄の信玄だけですよ。これは新改訳だけをもとにして使います。公約の私は調べる時間がなかったら新改訳しか調べていない。信玄でもって日本語で懲らしめて訳されているのは全部で11回あります。今リストにしてみましょう。一番最初この3章の11節です。我が子よ、主の懲らしめをないがしろにするな。その次は5章の23節。彼は懲らしめがないために死に、その愚かさが大きいために過ちを犯す。その次は7章の22節。彼は放り場に惹かれる牛のように、愚か者が懲らしめるための足かせのように直ちに女に付き従い、ついにはやが肝を愛おし、鳥が罠に飛び込むように自分の命がかかっているのを知らない。8章の10節がその次です。銀を受けるよりも私の懲らしめを受けよう、エリ抜きの黄金よりも知識を。その次13章の24節、無知を控える者はその子を憎む者である、子を愛する者は努めてこれを懲らしめる。15章の10節、正しい道を捨てる者には厳しい懲らしめがあり、出席を憎む者は死に至る。16章の22節、資料を持つ者には命が泉となり、愚かな者には愚かさが懲らしめとなる。その次19章の18節、望みのあるうちに自分の子を懲らしめよ、しかし殺す気を起こしてはならない。22章の15節、愚かさは子供の心につながれている、懲らしめの杖がこれを断ち切る。23章の13節、子供を懲らすことを差し控えてはならない、鞭で打っても彼は死ぬことはない。子供を教育するのに体罰は神様が承認してるんですよ。29章の17節、あなたの子を懲らせ、そうすれば彼はあなたを安らかにし、あなたの心に喜びを与える。まあ、今のこれ全部で11回懲らすという言葉が訳されている言葉が日本語が使われているんですけども、19章の18節と今の29章の17節とは信玄の3章の11節だ、主の懲らしめをないがしろにするなという時の懲らしめとヘブル語が違います。この2つは違う言葉が使われている。信玄の3章あたりで使われた言葉はこれはムーサワーという言葉、ムーサワーあるいはムーサワーという言葉なんですけど、ムーサーというのかもしれないけれども、この19章の18節と29章の17節とこれはヤッサーという言葉でもってですね、ヤウサーというんだろうと思うんですけど、正しくするという意味を持った言葉です。 こういう点にこんな書いてみましょう。じゃあですね、このムーサワ、あるいはムーサワ、モーサワというのかもしれないというヘブル語が使われているところは、箴言3章11節では主の懲らしめと訳されているところは、新改訳で箴言で懲らしめと訳す以外にどういう日本語に訳されているか、箴言だけですよ。そしてそのモーサワあるいはムーサワという言葉はその箴言の中で一体何回使われているのか、つまり箴言でもってこの3章の11節で問題になった言葉、主が懲らしめを与えるといった時のその言葉は一体日本語でもって懲らしめという言葉以外に何という言葉に訳されて全体で何回使われているのか、言い方を変えたら、じゃあ懲らしめと何回訳されて別の日本語に何回訳されているのかということをですね、皆さんにお知らせしようと。まあ、これはですね、皆さんにまず最初は注意していただかなきゃいけないのは、私がこれから引用する数字は私が新改訳を調べた範囲での数字だって、どっかに見落としているかもしれない、見落としていないと思って一生懸命調べたんですけど、見落としているかもしれないからですね、私がこれから並べる数字を絶対的な数字だと見てはいただきたくない。ただ新改訳から私が一生懸命計算して勘定して出した数字がこれなのか参考程度に留めていただきたいと思います。数字そのものが大切なんじゃないけれども、まずですね、このモーサウアあるいはムーサワというこのヘブル語、何回箴言だけで使われているのか、回数はですね31回あります。モーサワという言葉が31回箴言で使われている、そのうちの9回は懲らしめとは訳されている。先ほど11回並べたけど、モーサワでないのが2つあったから、これで残りは9回になるわけです。ということになると、残りは何回になりますか ?22 でしょ ?22 回、懲らしめという言葉以外の言葉に訳されている。じゃあ、どういう日本語に訳されているのか、22回のうちの20回は こういう言葉に訳されています。訓戒という言葉に訳されています。じゃあ訓戒という言葉は箴言では一体何回出てるのか、20回です。言い方を変えますと、モーサワというヘブル語は箴言では全部真剣訓戒と訳されている。皆さん訓戒という言葉はですね、箴言だから全部一つ一つ入れ抜いて完了したのが20回です。全部これがモーサワというヘブル語から出た言葉なんです。じゃあ後の2つはどうだ、まだ2つ残っている。一つはですね、箴言の9章の9節でもってモーサワという言葉が使われてはいるんですが、訓戒とは訳されていない、懲らしめとも訳されていない。何て訳されている、箴言の9章の9節、知恵のある者に与えよう、彼はますます知恵を得よう、正しいものを教えよう、彼は理解を深めよう。一つは教えると訳される、もう一つは箴言の24章の32節、私はこれを見て心に留め、これを見て戒めを受けた。 戒めを受けるというのが孟子はという言葉です。なぜということで言うでしょう。この数字は一体何を表しているのか。数字そのものが大切なんじゃないけれども、この数字は何か表している。全体で31回、その中の9回は懲らしめと訳されています。20回は訓戒と訳されています。そうするとヘブル語でモーサワーという言葉が使われているうちの3分の1が、3分の1以下が懲らしめと訳されているんです。残りの大部分は訓戒、あるいは教える、戒めを与えるという言葉に訳されているものなんです。ほんとこの31回あるモーサウアという言葉の中にも、日本語の意味から、受ける印象から言ったら、肉体の上に痛みを与えて、正しい方向に向きを変えさせる、という意味に取れる懲らしめという言葉は3分の1以下しか使われていないという。残りのほとんど3分の2以上のものは訓戒を与える、教えるという日本語に訳されている。つまり言葉で導く、間違った考えを言葉で正しくをする、納得させてそちらの方に向きを変えさせるという意味の日本語に訳されているんです。そうすると一つの言葉を、このヘブル語でのモーサワーという言葉をどういう理由で、誰が片方ではあたかもその人の肉体に、神様の民に痛みを与えるということをすることでもって、その神様の民が正しくない方向から正しい方向に向きを変える、正しくない考えをしているものを正しい方向に向きを変えさせるということの意味に取らせるように使い始めて、もう片方では同じ言葉でありながらも、神様の民の考え、あるいは行動が間違ったものであるということを頭脳を通して納得させるという意味の日本語に訳されている。神様が、主が懲らしめを与えるという日本語は、あたかもクリスチャンが間違った考えを持ったり間違った行動をしたときに、どういう理由でそのような考え行動が間違ったものなのかということを説明をしないで、クリスチャンが納得するような説明をするということをしないで、あたかも力ずくでもって暴力で押さえつけてしまって、強制的に一つの方向に進ませようという意味に印象づけられてしまう。ところがですよ、神様は教える、戒める、訓戒を与えるというふうな意味に訳したらどうなるか。同じ言葉ですよ、片っぽでこう訳されているんですよ。そしたら神様は愛に満ち、私たちクリスチャンを正しい道に導いてくださる方だということ。しかも頭脳でもってはっきりと納得をして、あ、こういう理由だからこちらの方が正しいんだ、じゃあ正しい方に進もうという道を神様が我々に導いてくれるという意味に解釈できる。それでくるとですね、もしもヘブル語での箴言3章11節が、主が懲らしみを与えるというのを、主が教える、主が導くというふうな言葉に訳すのが正しいとしたら、ヘブル書の12章の5節も同じに訳し直しをしてもいいんじゃないかという。訳し直しをしてみましょう。どういうこと？もしも原本のヘブル語が2つの言葉に訳されているのは、どっちを訳したっていいわけですから。こうしたら、このヘブル書の12章5節で言った引用しているものも同じようにもう片方で訳している。そしてあなた方に向かって子供に対する語られてこの説明を忘れています。我が子よ、主の教えを軽んじてはならない。主に 責められて弱り果ててはならない。主はその愛する者を教え受け入れる全ての子に鞭を加えられるからである。訓練と思って耐え忍びなさい。神はあなた方を子として扱っておられるんです。父が教えることをしない子供がいるでしょうか。あるいはしつけをしない子供がいるでしょうか。もしあなた方が誰でも受けるその教育をしつけを教えを受けていないとすれば、私生児だって本当の子供ではないんです。さらにまた私たちは肉の父がいて、私たちをいろいろと教えるのですが、しつけるのですが、しかも私たちは彼らを敬ったのであれば、なおさらのこと、私たちは全ての霊の父に服従して生きるべきではないでしょうか。なぜなら肉の父は短い期間自分が良いと思うままに私たちをしつけをする、教える教育をするんですが、霊の父は私たちの益のため、私たちをご自身の清さに預かせようとして、私たちを教える、しつける、学ばせるんです。すべてのしつけは、教えは、その時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるのですが、後になるとこれによって訓練された人々に平安な木の実を結ばせます。ですから、弱った手と衰えた膝とまっすぐにしなさい。という役にならざるを得ない。横道に入りますけれども、間違った方向に進んでいる私たちを神様はどういうふうにして正しい方向に向きを変えさせようとしているのか、私たちを成長させるために神様はどういう方法を取ると聖書で教えているのか、代表的なものをいくつかお知らせいたしましょう。そこで肉体を通して教えると言うのか言わないのか分かっていただけると、聖書全部頭から全部くります。一番最初ヨシア記の一章を開けていただきます。神様はこういうふうにして我々を導く、正しいものは正しい、正しくないものは正しくないと教えようとしている。ヨシア記の一章の6節から見ますと、強くあれ、大きくあれ、私があなたに与えるとその先祖たちに誓った地をあなたはこの民に継がせなければならないから、ただ強く大きくあって私のしもべモーゼがあなたに命じた全ての律法を守り行え、それを離れて右にも左にもそれてはならない、それはあなたが行くところではどこででもあなたが栄えるためである。この律法の書をあなたの口から離さず、昼も夜もこれを口ずさまなければならない、そのうちに記されている全てのことを守り行うためである、そうすればあなたのすることで繁栄しまた栄えることができるからである、私はあなたに命じたではないか、強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない、あなたの神主があなたの行くところどこでもあなたと共にあるからだ。詩編の100万に飛んでいただきましょう。これは僕大雑把にですね飛んでるんですけども、まだこの間にいろんなものを埋めることができるけれども時間がないからですね、こういうふうに飛びました。詩編の107の20節を見ていただきましょう。主は御言葉を持って彼らを癒し、その滅びの穴から彼らを助け出された。エレミア書の23章に行ってみましょう。エレミアの23章の28節ではこれも私がとびとびに引用しているものなんですけども、夢見る預言者は夢を述べるがよい、しかし私の言葉を聞く者は私の言葉を忠実に語らなければならない、麦は藁と何の関わりがあろうが私の言葉は火のようではないか、また岩を砕く金槌のようではないか。もしも主が懲らしめを持って我々を記憶する、我々を教えるんだったら、なんで私の言葉は金槌のような木のようだ、なんで言うのかでしょ。まずこの4章に、2節から読みます。イエスは例えによって多くのことを教えられた。その教えの中でこう言われた、よく聞きなさい。種をまく人が種まきに出かけた。まいているとき種が道端に落ちた。すると鳥が来て食べてしまった。また別の種が土の薄い岩地に落ちた。土が深くなかったのですぐに芽を出した。しかし日が昇ると焼けて芽がないために枯れてしまった。また別の種が茨の中に落ちた。 ところが茨がイエスだけになったとき、いつも付き従っている人たちが十二弟子とともにこれらの例えのことを尋ねる。そこでイエスは言われる。あなた方には神の国の奥義が知らされているが、他の人たちには全てが例えで言われるのです。それは彼らは確かに見るには見るが分からず、聞くには聞くが悟らず、悔い改めて許されることがないためです。それで彼らにこう言われる。この例えが分からないのです。そんなこと一体どうして例えの理解ができましょう。種まく人は御言葉をまくのです。御言葉が道端にまかれるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞くとすぐサタンが来て彼らにまかれた御言葉を持ち去ってしまうのです。同じようにイワチにまかれるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞くとすぐに喜んで受けるが、目を張らないでただしばらく続くだけです。そこで御言葉のために困難や迫害が起きるとすぐにつまずいてしまいます。もう一つの茨の中に種がまかれるとはこういう人たちのことです。御言葉は聞いてはいるが、世の心遣いや富の惑わし、その他いろいろな欲望が入り込んで御言葉を塞ぐので実を結びません。良い地にまかれるとは御言葉を聞いて受け入れ30倍60倍100倍の実を結ぶ人たちです。神様からの懲らしみをしっかりと受ける者が30倍60倍100倍の実を結ぶとはイエスは言っていないんですよ。ローマ書の12章に行ってみましょう。ローマ書の12章の1節。そういうわけですから兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた備え物として捧げなさい。これこそあなた方の霊的な礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえるために、心の一心によって自分を変えなさい。ヘブルの4章に行っていただきましょう。ヘブルの4章の12節。神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計り事を判別することができます。あなたが間違った考えを持った時に正しくするのに何を神様は使うか、懲らしめか試練かじゃない。神様の言葉は生きていて力がある、心のいろいろな考えや計り事も判別することができると言っている。ペテロ第1の2章に行ってみましょう。ペテロ第1の手紙の2章の1節。ですからあなた方は全ての悪意、全てのごまかし、いろいろな偽善や妬み、全ての悪行を捨てて、生まれたばかりの血の御子のように純粋な御言葉の父を慕い求めなさい。これによって成長するためです。御言葉で成長する。そしてくるとですね、まだ先ほどの神言からこういう質問が出てくるかもしれません。神言の13章に戻ってみましょう。先ほど読んだ中で皆さんの中で気持ちの中で、いや、なんかおかしなことを教えてるじゃないかと言われたものがあるかもしれません。神言の13章の24節、例えばこういうものでもってこういうふうな質問が出てきます。無知を控える者はその子を憎む者である。子を愛する者は努めてこれを懲らしめる。子供を叩くと書いてあるじゃないか。箴言の19章18節では、望みのあるうちに自分の子を懲らしめよ、しかし殺す気を起こしてはならない。箴言の20章の30節では、これは懲らしめという言葉がありませんけど、こう言ってます。打って傷つけるのは悪を洗い落とすため、腹の底まで打ち叩け。箴言の22章の15節では、愚かさは子供の心につながれている、懲らしめの杖がこれを断ち切る。肉親の父親は自分の子供が悪いことをしたらば、正しくないことをしたらお尻を叩くということをするんじゃないか。子供の肉体に痛みを与えて、悪いことから正しい方向に向きを変えるようにするじゃないか。しかもそれは親の愛から出ていることじゃないか。だとしたら霊の父も天の父神様も 神の子供クリスチャンに対して悪いことから武器を変えさせるためには肉体の痛みを与えるということがあるんじゃないか。苦しみ、痛み、病気というものを使って悪から立ち返らせるようにいろんなことをするんではないかという質問が出てくると。だったらヘブル書の12章5節でそれから12節までの間でもって主が懲らしめを与える、神は愛する者を懲らしめるではないかというのは神様の愛の表れであって、クリスチャンに向かって神様が懲らしめを持ってくるというのは正しい訳ではないかという質問が出てくると思うんです。この点でですね、私たちが肉体の父親と霊の上での父親との区別をはっきりとしなければいけない、理解していなければいけないことです。私たちがです、多く理解しているようでありながらもはっきりと理解をしていないものが何か、もしもですよ、神様の教えに背いて悪に向かえば、神様の教えを拒否して悪に向かったら、つまり神様に罪を犯した、そしてその罪を誤ってその罪の許しを神様から得るということをしなかったら、この人は神様の支配にいるかいないか考えてみてください。神様に罪を犯したらば神様の支配にいるかサタンの支配にいるか、罪という言葉は全部サタンの支配にいるという意味にとれます。聖書に書かれている罪という言葉は全部サタンの支配にいるという意味に取ることができる、言い直しをすることもできます。実際そうなのかどうか、この最初の一章の13節を逆の意味から取ったら分かると思う。神は私たちを暗闇の圧政から救い出して愛する御子のご支配の中に移してくださいました。この御子のうちにあって私たちを贖い、すなわち罪の許しを得ています。逆の言い方をしたらば、罪の許しを得ないものになったらどうなるか、また暗闇の圧政に入ることになるわけでしょ。そうしたら、じゃあサタンの支配に入ったものに対して神様はその人を守ってあげることができるかできないか、神様の支配に戻る道を神様開けてくれてるけれども、それに戻ろうとしない人に対して神様の方で守りの手を出すことはできません。サタンがそのクリスチャンに対して、クリスチャンだったもの、罪を犯してサタンの支配に入った者に対してどんなことをしてこようと神様は助けの手を出すことができない。だからヨハネ第1の手紙の5章ではこう教えています。ヨハネ第1の手紙の5章では16節でこう教えている。誰でも兄弟が死に至らない罪を犯しているのを見たら神に求めなさい。そうすれば神はその人のために死に至らない罪を犯している人々に命をお与えになります。死に至る罪があります。この罪については願うようにとは言いません。不正は皆罪ですが死に至らない罪があります。神によって生まれた者は誰も罪の中に生きないことを私たちは知っています。神から生まれた方が彼を守ってくださるので悪いものは彼に触れることができないのです。けれどもその悪いものにあなたが自分の方から触れたら、神から生まれた方があなたを守ってくれることができるかできない。だから誰か他のクリスチャンがあなたのために取りなしをしなきゃいけない。けれどもそれでも死に至る罪を犯している者に取りなしもするなと言っている。サタンの支配に入っているからです。神様の方でそのクリスチャンにできること、これ以前にも説明し、試練のところで説明したけど、 神様はサタンの活動を制限することができる。サタンの活動できる範囲というものは、アダムから地球の支配権を受け取ってこの世の神様となったサタンが活動できる範囲というものは、神様がアダムに許していた活動範囲だけです。その範囲を超えたサタンの活動に対しては神様が止めることができる。けれども神様がアダムに与えた活動範囲でサタンが活動して、おいでサタンがその人を支配をしているときには、神様の方ではその人に対して助けの手が出ないんです。だから神様どうするか、だから神様の方ではその罪を犯した人、サタンの支配に入りそうになっている人、実は入ってるんだけども、その人に対してすぐに向きを変えて私のところに戻ってこいと言ってる。そうすることで守ってあげられると言ってるんです。じゃあ親が子供にどうするか、気をつけてくださいよ。子供にこの懲らしめる、叩くと言ってるじゃないか。皆さんがですね、親だったら経験してると思う。子供が悪いことをしたっていう時に、というよりも子供は何が良いことで何が悪いことかまだ判断つけていない、それを教えなきゃいけない時に、親がいきなり子供の肉体を捉えてで教えるか、それとも言葉でもその子に理解できる範囲でもって、こういうことしちゃいけないよ、こういうことをしたら怪我をしますよ、こういうことをしたらお尻叩かれるよ、言わないかどうか、言葉で教えない。そしてそれでも治したときに初めて子供に対して今度は肉体の痛みで教えるわけでしょ。だったら神様も、神様の言葉を無視した者に対して最後に肉体の痛みを通して正しい方に向きを変えるということをしないかどうかという質問が出てくると思います。こういう時に誰かが神様に対して罪を犯したという時に、それから元に戻らせるため、しかも何でもしてはいけない、してはいけないというものを続けてやっていた時に、神様はじゃあその人に対して肉体の痛みを通して、病気、痛みというもの、災難というものを通して元に戻るように教えるか教えないか、結論から先に言いましょう。神様はその人に対して痛みを通して教えるということはできないんです。できないんです。神様は生まれ変わりをしているものに聖霊を与えています。聖霊が教えを思い出すようにしてくれて、律法をその人の思いに入れ、心にかけています。その人が神様に罪を犯した。神様の方では神様に、神様の教えに反している、罪を犯しているということは知らせます。それでもなおかつ罪を犯していたらばどうなるか。自分の方からサタンの支配に入ったわけでしょ。もっとはっきり言います。後悔だ、もっと。神の家族にいたものがサタンの支配に入るんですけど、これサタンの家族に移ったのと同じになる。でもしも神様がサタンの家族に移っているものに手を出そうとしたら、一体どういうことですか。神様はサタンの領域に踏み込んでいくことになります。神様はすでにアダムに支配権を与え、その支配権をアダムはサタンに渡した。 神様その支配権をもしも認めないとしたらば、神様自分で自分の法律を与えた権利を壊していくということになる。どんな形ででもサタンの家族のものに神様手を出すことができるか、できないんですよ。まして肉体の上での痛みだろう、苦しみだろうという形で懲らしめを持ってくることができる、できます。神様でできるのはただ一つ、これだけ。この人に対して神様の家族のものを通して、あんた一体何やってるか、どこにいると思うんだ、神様の家族に戻れ、これを教えてあげることができる。聖霊様が宿っている聖霊が一体あんた何やってる、これ両親の呵責です、こんな間違いしててどうするんだということを教えてくれる。けれどもその人が自分の意思でもって神様の家族に戻ろうとしない限り、神様はこの人に手は出さないんです。こんなことというか、じゃあこう考えてください。実際にそれがあんたはできるかできないか、あなたが自分の子供に対してまず最初に言葉の上でもってその子供に理解できるように、これは正しいことだからしなさい、こっちは正しくないからやめなさい、してはいけないということを教え込みます。それでそれでもってまだ言うことを聞かなかったらもっと説明をする、けれどもそれで分からなかったら最後に体に痛みを通して教えるということです。それは子供まで小さい時ですよ。こんなでかくなった子供に尻叩けるか、あんたに引っ張って返される。神様あなたを第一番に成人した子供と見ている。だけれども神の家族に入っているあなたの家族のものであれば、あなたは子供をしつけるためにいろんな動きを取れる。必要な時に肉体を叩くこともできる。じゃあ隣のうちの人に正しくないことをしたからといって隣のうちの子供を連れてきてお前はって尻引っ張らげるんだ、引っ張られるもんなんです、裁判もんです。でしょ、口で言うことはできる、お前一体何やってると、そのとんでないことやめろということはできるけれども、引っ張らことはできる。だから別な家族に移ってしまったものに対してましてその人の肉体の痛みを神様が与えて正しい方に向きを変えさせることができるか、不可能なんです。じゃあ神様はその時点から何するか、何にもしません。人を使ってこの人が神様の道に戻るように動きます。この人の中に宿っている聖霊様というのももうすでに霊そのものに対して刺激を与えて、こんなことしてはいけないじゃないかという良心の呵責といったものを与えてくれる。けどそれ以上その人が自分の意思でもって向きを変えて神様の家族に戻ってこようとする、正しい方向に動こう、サタンの支配から自由になろうとしない限り、神様は何にも手が出ないんです。悔い改めをしなきゃいけないというのが根拠なんです。だから神様の方はあなたが悔い改めをしたらすぐにでも受け入れてくれるに道だけが開いて待っている。けれどもあなたが悔い改めをしなかったら、神様の方があなたに痛みを起こしてサタンが喜んで痛みを与えてくれます。あなたを痛めつけようとする。けれども神様はするか、絶対できない。隣のうちの子供です。世の中の子供を地に叩けるか、叩けないんです。だから神様はバーッとうちに帰ってくれるまで待ってます。だからヨハネ第一の一章九節が大切なんです。もし私たちが自分の罪を言い表すなら神は真実正しい方ですから、その罪を許し全ての悪から私たちを清めてください。もし罪を犯していないというなら私たちは神を偽り者とするんです。神の御言は私たちのうちにありません。私の子供たち、私がこれらのことを書き送るのはあなた方は罪を犯さないようになるためです。もし誰かが罪を犯したなら私たちには道の御前で弁護してくださる方があります。それは義なるイエス・キリストです。あなたが罪を言い表したらイエス様が弁護してその罪を許すように動いてくれる。けれどもあなたがその罪を言い表して許してもらおうとしなければ頑固に自分の罪を認めていなかったら、悔い改めをしなかったらどうなるか、あなたは自分の方から神様の家族を離れて神様の助けの手が、守りの手が届かないところに行ってしまう。 もしもですよ、箴言の3章の11節で言ったようなこのモーサワという言葉が、これヘブル語が日本語に訳される段階でもって懲らしめという言葉で訳される代わりに、箴言の他のところで訳されているように教える、諭す、教訓を与えるという言葉に訳されていたとしたら、必然的にヘブル書の12章5節でのパイデイヤという言葉も懲らしめというふうには訳さないで、教える、訓練をするという意味の日本語に訳されていたのではないかと思うんです。もしもそうであったら、今でも過去から今まで多くのクリスチャンが信じていて間違った考えを持たされていて、神様が肉体の上に病気、痛み、苦しみというものを持ってきてクリスチャンを清くする、成長させるという考えがはびこらなかったのではないかと考えられる。神は愛なりという言葉が真の愛の姿を私たちが理解することができたのではないかと思います。こういう点から考えてみますとですね、ヘブル語あるいはギリシャ語の原本からどのような日本語に訳されているのか、サタンの存在というもの、サタンの活動範囲、そしてイエス・キリストの十字架によって力抜きにされているというのは、いまだにこの世の神として存在しているその活動範囲はどこまでなのか、私たち信じる者に与えられているサタンに対する権威、力というもので、罪という言葉で表されているもの、神様はどういうふうに見ているのかというものを全部ひっくるめて考えてみてですね、そして懲らしめだの試練だのという言葉で訳されているものの意味がどういうものなのか、しっかりと理解しなければいけないと思います。神様は試練を持ってきません。神様は懲らしめを持ってこない、持ってくることができないんです。サタンを持っています。で、神様を持っているのは格好はさ、こういう観点からですね、正しい知識、理解を持つことが必要だ。聖書の中でもっていろんなふうに日本語に訳されたときに、申し訳ないから日本語に訳されたときに、ちょっと我々が解釈をすると聖書の教えから違った意味に解釈をしてしまうような言葉がたくさん使われている。昔訳したときにはそれでよかったのかもしれないけれども、現代私たちがこの訳されている言葉を読みますと、一つの意味に解釈する、印象づけられてしまいます。で、その印象づけられたものは、神様は愛であるというものから離れてしまう解釈になるような言葉が使われているところが多いです。こういう観点からですね、残念な話、もうこの間も言ってはっきり言いました、聖書学校、神学校でこれをはっきりと教えたら日本のキリスト教は変わってたわけなんですよ。なんで教えてるんです、あの日ヘブル語ギリシャ語読めるわけです、伝法も持ってるわけです。やらなければ日本の聖書学校では、神学校ではこれ全然教えてない、誰一人言ってない。なんでか、怠けてるのか、神様はそういうものを持ってくると頭から信じちゃって勉強もしないのか、どっちか知らないけど、とんでもない解釈をしています。そういう観点からです、皆さんは正しい解釈を持っています。前の訳語書から分かるように、神様は試練を持ってこない誘惑と訳されて、これは試練です、書いています。持ってこない、試練にあった時、神が試練を与えたと言ってはいけない、主が懲らしめを与えるのを喜んで受ける、懲らしめじゃない、主があなたを教える、あなたを導く、あなたをしつけるのを喜んで受けなさい、そうすることで清いものになる。親だって子供をしつけるわけだよ、年中子供の手を肘折ったり足を折ったり体を引っ張られてるから親じゃないです。言葉でもはっきりと教えてあげて、言い聞かせて、頭で納得させて、それでもなおかつ言うことを聞かないときに、初めて今度は体の痛みというものから正しい方向に結ぶように、迎えるように教えた。ところが子供が大きくなったらそれもできない。神様は我々を神の子供、成長した子供と見ている。成長した子供を引っ叩ける。人間の親だって引っ叩けないんです。親が反対にやられます。 それを我々はですね、神様が懲らしめる、痛みを持ってくる、苦しめるという解釈にしてしまう、とんでもない話です。ということで、こういう観点から普通に神様は試練を持ってこない、懲らしめを持ってくるんだな、懲らしめてやったらと神様が教えますという言葉で教えます。皆さんもですね、多分経験したんじゃないか、何かですね、これ悪いことだけど、まあ、ちょっとごまかしになった時にキャーッとこの中に痛くなってくる、分かると思います。神様はそれちゃんとこの中にいる霊が動くように教えてくれている、その時に気をつけないとですね、無理してそのままで勝手に動いちゃってると、自分の方から神様の家族を離れて里の試合に立てしまう。神様戸を開けて待ってくれています。帰るように待ってくれている。帰った時点でまた家族のもんですから、全然問題ないけれども、里の家族に養子に行っちゃいけないんです。養子に行かれたら神様の手が出ません。そういう観点からですね、聖書を正しく理解しなきゃいけません。思念を持ってこない、懲らしめを持ってまいります。これもについてですね、正しい知識を持っていただきたいと思います。お祈りいたしましょう。天のお父様、あなたの御言葉が真理であり、真理が我々を自由にすると言っておりました。どうぞそういう確認から、試練、懲らしめなどという言葉で言われている、訳されているものも、あなたの御言葉を通して正しく理解するものであり、あなたというものがどういう方なのか、はっきりとあなたの言葉を通して理解できるものであるよ。あなたがさらに私たち一人一人を導いてくださいますよ。ただ単に理解できるというだけでなくて、今度は私たち一人一人があなたが愛であるということが体験できるものであるよ。どうぞ天のお父様、あなたが動いてくださるよう、イエス様の名前でお願いします。こういう祈りがいつも叶われることを信じて感謝いたします。感謝と賛美でこの祈りをイエス様の名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。